企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々、本日のゲストをご紹介します。証券コード3359、東証グロース上場、コッタ代表取締役社長、黒須明子さんです。黒須さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。コッタは大分県津久見市に本社があります。お菓子を湿気から守り鮮度を保つ乾燥剤メーカーを創業とし、この乾燥剤を主要商品とした菓子用資材を全国のお菓子屋さんに小ロット通信販売と、一般コンシューマーからプロまでをターゲットにした EC サイト、コッタが日本柱の製菓製パン業界最大のプラットフォーム企業です。では黒須さんの方からも御社のことを教えてください。
はい、ありがとうございます。私たちはお菓子とパン作りに必要な材料、あと道具、そして包材を約3万点取り揃えてまして、それらを全国のお菓子屋様とパン屋様、そしてご家庭でお菓子作りパン作りが趣味な、まあほとんどが女性ですけれども、そういった方々にコッタというプラットフォーム通信サイトを使って、販売をしている会社です。
はい、ありがとうございます、はい、使ってるようなという方もリスナーの方にたくさんいらっしゃいそうですよ ね、 はい、また内容については後ほどじっくりと伺っていきたいと思いますが、はい、まずは黒須さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いいたします、はい、では黒須さん、生年月日を教えてください。
1984年生まれの8月27日で、あれ、昨日が誕生日ってこと
です。おめでとうございます。
ありがとうございます。40歳になりました。
はい、おめでとうございます。ご出身は大分県でいらっしゃるんですか？
そうですね。この本社がある大分県津久見市が私の生まれた故郷になります。
この会社、コッタ自体はお父様がご創業された
んですね。そうですね。26年前に父が、私が中学校の頃かな、に、脱サラして創業した会社になります。
はい。そうしますと、子供心にお父様のその姿を見ていて、行くは継ぐのかなという思いもあったりしたのでしょうか？
いやいや、父の口癖が世襲なんて絶対しないっていうのが口癖だったので、はい、まあ、1ミクロもそんなことは思ってもいなかったですね。
はい。その後、黒須さんは明治大学の商学部にご進学されたということなんですけれども、その大学生活ではどのようなことに力を入れたのでしょうか？
いや、もうほとんど大学には行かずに、はい、ずっと塾の先生を4年間週6、7やってました。
週6、7というともうほぼ
毎日、
下手したら社員の方より
働いてましたね。
そうですよね、
はいはい、
中では授業をご担当されていた。
そう、進学、中学受験をするクラスを4年、5年、6年と持ち上がりでずっと担当していて、進路指導とか、お母様方の面談とか、カリキュラム作ったりとか、アップセリクロスセリしたりとか、何でも任されていて、ほぼ大学生のアルバイトで、やっぱりこういう塾の運営って回っているので、2、30人いるアルバイトさんたちのバイトリーダーみたいな立場で、楽しくやってました。
もうなんかちょっと束ねている姿が想像ができますね。あ、そうでしたか。その後は進路についてはどのようにお考えだったのでしょうか？
ね、この塾が楽しかったので、このまま先生になろうかなみたいなことも思ったんですけど、はい、やっぱりせっかくだからまた別の業界見たくなって、人材業界にすごく興味を持ち、インテリジェンス、今でいうとパーソルキャリアですね、はい、に新卒で入社しました。
何年ほどお勤めだったのでしょうか？
丸3年ぐらい、すごくいい時代に勤めさせてもらいました。
中ではどのようなお仕事をご担当だったんですか？
リューダというブランドを学生援護会から成就した時だったので、そのリューダの立ち上げの部署に配属していただいて、はい、本当にいわゆる新規営業ですね、リストを1000リストぐらいいただいて、とにかく毎日2、300件家電して、
いやー
で、本当にアポを取るところに飛び込んで行って、まだまだ名もないリューダーという媒体を売るという、まあそういう新経業のチームに入ってました。
その後、このコッタにジョインするきっかけというのは何だったのでしょう？
ちょうど父が創業して11、2年経った頃で、少しその B2B の事業を通信販売でやってたんですけども、それが陰りがあったんですよね、うん、はい、で父が新しいことに挑戦しないと次の成長が見込めないんだ、新しいこと一緒にやらないかっていうふうに、まあ、声をかけていただいて、面白そうだし EC をやると言ってたので、うん、まあもしかしたら力になれるかもしれないから、その立ち上げのタイミングだけ 2,3 年手伝おうかなっていう、そんな気持ちで入社してます、
うん、あ、そうでしたか。ではもうこの今の柱の一つである EC のお立ち上げをされた、うんうん、ということなんですね。そして現在のお立場になるわけですけれども、振り返っていかがでしょうか？
本当に最初の3年ぐらい東京の事務所任せると言われたものの、はい、事務所というか家、
はい、
家を事務所代わりにして、
はい、
で事務所と言いながらも3年間は本当に一人で業務委託の方々を使わせていただきながらチームを立ち上げていったので、うん、本当に最初の3年は孤独で、
そうですよ、ね、
うん、インテリジェンスは同期 3,400 人いたので、
切
磋琢磨という言葉とは全く違う孤独な環境で立ち上げをしたんですけど、うんうん、やっぱり最初から社長の娘として入らせてもらっていて、私がこれで成果出さないともうダサいよねっていう、まあそんな気持ちで、もう一歩も引けない背水の陣だったかなと思いますね、当時は。
あ、でもその決意もかっこいいところですよね。
ありがとうございます。
クロスさんの人となり、皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。後半ではコットについてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る、威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストのクロスさんとの共演をお楽しみください。
御社は店舗、いわゆる B2B 向けのカタログ通販と個人向けの一般コンシューマーからプロまでをターゲットした EC サイト、コッタ、うん、まあ、これが日本柱ということなんですけど、
はい、
販売している商品としては3万点あると、
はい、
そのうちの半分がプライベートブランド、
はい、
これ非常に特徴的ですよね。
うん、ありがとうございます。創業当初は全部メーカーから仕入れて、うん、それをただ小分けするってだけが私たちの強みだったんですけども、うんうんうん、もう創業から、そうですね、10年ぐらいした時に、うん、もう競合が全部それをし始めちゃったんですよね。
同じことをしてき
た。そうです、そうです、うん、でアスクルさんもいましたし、うん、アマゾンさんも出てきましたし、うん、これじゃあ勝ち残れないぞってことで、うんうん、一気にPB 商品を作る挑戦に入りましたね、
うんうん、なるほど、なるほど、うんうん、要はお客様からさまざまな声を聞くから、はい、そこからこういう製品、こういう商品を作ったら受けるよね、これが今までメーカーなかったら、うん、メーカーに頼んでうちのブランドとして作ってくれと、
まさにまさにそうです、そうです、はあ、例えば海外からトレンド、うん、特にこの頃はもう B2C に参入したので、海外のトレンドが先を行ってるんですよね、うんうんうんうん、でそこにあるけども日本にまだ入ってきてない商品を、うんうん、日本のメーカーだと作れないことがほとんどで、私たちがデザインとか企画をして、はい、それを作れる工場ですね、中国、はい、アジア圏を私は探し回って、
はいはいはい、
で工場と交渉して、
うん、
で、まあ、大量に作って日本にコンテナで持ってきて販売するっていうところからスタートしてます、
うんうんうん、そうすると御社独自の製品になるから価格競争に巻き込まれない、
うん、そうなんです、そうなんです、
これいいですよね、
はいはい、
やっぱり同じ製品をよそでも売ってたらやっぱりそれ安いところで買おうっていうのは一般の感覚ですもんね、
うん、はい、
ただ
そうなんです、ね、
プライベートブランドだと御社でしか買えないから、うん、まあ、これは非常に強みがあるということですか、はい、あとこのショルト販売、
はい、
ここに特徴、今までは昔はなかったんですよね。
そうですよね、昔はそのいわゆる問屋さんがケース、うんうん、1ケースに例えば2000枚3000枚入ってるような服を販売するのが当たり前だったんですけど、はいはい、でも日本中にあるお菓子屋様のほとんどがご家族経営の中小零細なんですよね。そうすると皆さんにとってみるとすごくその在庫を抱えるのが苦しいと、
邪魔ですよね。
そう、邪魔だし、まあ、キャッシュフローも、うんうん、まあ、共通した課題をクリアする事業者がいなかったので、うんうん、そこに挑戦をしたというのがスタートになりますね、う
ん、なるほど。で店舗向け、まあ、これに関しては大体どれぐらいのお客様に買っていただいてるんですか？
累計でいうともう8万件を超える、うんうん、飲食店様にご購入いただいてますね、う
ん、なるほど。で平均どれぐらい買ってもらえるものなんですか？
大体7万円ぐらいが、
うん、7万円、
はい、皆様の平均になります。
なるほど。ただこれ って今後も商材をまあ補充していく拡充していくことによってどんどんとこの分野伸ばせそうということですか。
アイテムをもちろん広げることによって、例えば最初は包装資材だけだったんですけど、後半からだったし食品も売ってますので、小麦粉、チョコレート、バニラビーンズなんかを一緒に買ってくださるようになって、この客単価が伸びてきました。
伸びたと、そうすると、まあ、これをまだまだ拡大することによってというのと、やはり他社にないものを、プライベートブランドで作っていく、これによってやはりヒット商品が出るとやっぱり一気に売り上げ上がるということですか。でもう一つのこの EC サイト凝った、これに関してはやはり新型コロナってものすごく影響あったんですか。
この個人向けの凝ったという通販サイトは、当時テレビ CM もしてましたので、ちょうどコロナ禍でみんながお家ですることないな、暇だなっていう時にコッタでパンを作ろうっていう CM をやってたんですよね。それでも本当に追い風をいただいて、すごく特需をいただいて、
いわゆる巣ごもり需要ということですか。確かに外に出れない、なかなか飲食店で美味しいもの食べれない、でしかもコッタのサイトを見たら作り方書いてあるんですよね。
そうですそうです、
レシピがあるから、そのレシピを見て、あ、これ美味しそうだなと思ったらパッと注文したら、その全部がセットで送られてくると、めっちゃ便利でしたよね。
ありがとうございます。そうなんです、
なるほど。ただこれがちょっと落ちちゃった。
そうですね、やっぱりターゲットがほとんど女性ですから、巣ごもりの落ち着きももちろんありましたけれども、やっぱり世の中のトレンドとして時間がある女性が減ってきてると、
忙しい、例えばコロナだと飲み会がないと、そう、あとリモートになるから家にいると、これが会社には行かなきゃいけないし、いろんな誘いが出てくると、やっぱパン焼いてる暇がなくなると、
なくなりますよね。
やっぱ箇所分時間という問題ですか。
そうですね。あと働く女性もやっぱり増えてますし、そうなると、将来的にこのお菓子作りする人口が右肩上がりに増えるっていう未来はないんですよね。なので、それを見据えてコアのお客様たちにより愛されるブランド作りっていうのを今しています。
あともう一つは、その店舗向けお菓子業界の DX 化を支援すると、これお菓子業界、いわゆる洋菓子屋さん和菓子屋さん両方だと思うんですけど、なかなかこの DX というのとかなり対極にあるような感じですよね。
そうそう、 DX っていう言葉を使っちゃうとかなり拒否反応されちゃうと思うんですけど、でもお菓子屋様とパン屋様って本当に置いてかれてしまっていて、本当に中小零細が多いので、もう日々のお菓子を作ることだけでも精一杯だし、人手不足だし、その中でどうやってマーケティングなんてするんだろうっていう、
新しいケーキとか新しい和菓子を作っても、店頭に並べてるだけで、それ買いに来たら、あ、新しいのあったと思うけど、それを気づかないと、あ、これ美味しそうだから季節のこれが食べたいなんていうのを、
ならないですよね。でもどうやってやればいいかって皆さん分かってないんですよね。やっぱり美味しいものを並べれば買ってくれると思ってるんで、でもそうじゃないんですよね。
しかも SNS 活用の上手な個人店もたくさんありますからね。そう。競争って考えますと。
そう。そうなんです。なんですけど、私たちって本当に8万件以上の、飲食店様の、顧客データベースがあって、ここに対してお客様のそのマーケティングをほぼ自動で私たちが代わりにやって差し上げるっていうサービスを来年から提供し始めます。
そうするとやっぱりこの告知認知が広まればここも元気になっていく。
そうだと思って
ます。やっぱり御社にとってそのお菓子業界のお客様っていうのは大切なお客様、この方が儲かるっていうのがより買ってもらえる可能性があるから、やっぱりこの人たちに元気になってほしい、そうするとやっぱりそのマーケティングツール、あとあれですよね、お誕生日のケーキとか毎回買うのに教えてくれないですよね。
そう、そこも本当に盲点で、毎年買いに行くし、例えば私だったら家族分5人分買う機会があるのに、
そうですよ、5人家族だったら 5回、誕生日ケーキを買うチャンスがある。
それを私の近くのケーキ屋さんは私のそのバッグにあるお誕生日を抑えてないわけじゃないですか。
ああ、もったいないですね。
そう。それを私たちが代わりに抑えてあげて、自動でその近くにいらっしゃるお客様のその家族のお誕生日までをお知らせして、うちで予約しませんかっていうマーケティングをほぼ半自動でやって差し上げるっていうサービスになります、
これめちゃくちゃいいですよね
と思ってるんですけどね。
そうですよね。そのうちで今までだったら、あ、どっかで偶然通ったところで買ってたのが、
そうです、
1週間前にちゃんと来たら、あ、ちょっともう予約しておこうという形になったら、そうです、そうです、でペイペイ
で、ね、チャリンとしとけば、取りに行くだけ、
誕生日に取りに行くだけですもんね。
そうなんです。
めっちゃ便利でいいですよね。
そう、 ありがとうございます、う
ん、なるほど。今後はこのお菓子以外の分野にも事業領域を拡大される、うん、この可能性があるということですか。
はい、私たち本当に自分たちの強みが何かって思ったときに、うん、やっぱり3万点を小口配送できるっていうこの物流の仕組みを全部ゼロから作り上げたってことと、うんうん、あとこのコッタっていう e コマースも全て内製、モールの力も借りずにゼロから作り上げてきたって、この2つだと思っています。でこの2つの力を使えば他の業界でも同じように e コマースが成立すると思っていて、青果製パン以外の多品種を求めていらっしゃる業界に参入していきたいなと思っています、
うん、今後の御社の成長を引っ張るものを改めて教えていただきたいんですけど、
うん、やっぱりね、私たち現場力じゃないかなと思っています。旗から見るとそのコッタって華やかで、うん、SNS マーケティングも結構得意でっていうふうに見えるかもしれないんですが、うんうん、その裏では、うん、小麦粉を1グラム単位で小分けする製造業も持ってますし、うんうん、本当に1円のシールを1枚ずつ数えて10円にして出すみたいな、そんな機能も持ってるんですよね。でこれをじゃあ今から他社が参入してきてやれるかっていうと、きっとやれないと思ってるので、この現場力を使って新たな成長を作っていきたいなというふうに思っています、う
ん、では藤本さん、最後の質問をお願いします。
あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですが。
諸行無常という言葉がとても好きです。
はい、なぜ選ばれましたか。
いや、それこそ直近だと、うん、コロナ禍の時にさっき聞いていただいたみたいにすごく特需があって、うんうんうんうん、ちょっと有頂天になりかけたんですよね、はあはあはあはあ、でもその時にやっぱりハッとしたのが、うん、すごくあれこれ続かないぞと、うんうんうんうん、こんな状況続くわけない、今のうちに次に備えなきゃいけないっていう、すごくその怖さが反して自分の心の中にうずうと湧いてきたんですよね、うんうん、で逆に言うと今一つ踊り場が来ていて、次の未来に向かって挑戦しなきゃいけない時なんですけども、うんうんうん、この苦しい状況は、うん、きっと続くわけじゃないし、また新しいことが、新しい機会が巡ってくるぞっていう、そういう今タイミングだと思っているので、なんか採用が馬っていうのが本当はもともと好きだったんですけども、なんかそれと、似てる四字熟語を探したときに、なんかこの言葉がすごくピンときて、常じゃないと。常に新しい、日常が巡ってくるから、それに対応しながら挑戦していかなければいけないっていう、そういう、自分の信念を込めて、この言葉を選びまして、
はい、ありがとうございます。
改めまして本日のゲストは証券コード3359東証グロース上場コッタ代表取締役社長黒須明子さんでした。黒須さん、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績15,000社以上、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、お別れのお時間です。今日のゲストはコッタ代表取締役社長黒須明子さんでした。そして黒須さんが選ばれました四字熟語は諸行無常でございました。かっこいいお姉さんでしたね。
そうですね、
はい、それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。